こんにちは。整体トレーニング指導タロット占いかりんどう .com の運営をしている糸川かりんです。今日は第6回になります。今日はまた体の方に戻りまして、体にとって不足しているものが何なのかっていうのについて話していきたいと思います。タイトルで多くの人が圧倒的に不足している〇〇って書いたんですけど、〇〇の部分はまあ予想がついている人もいると思うんですけど、タンパク質です。本当にタンパク質取れてないですね。いろんな人のお食事の内容を聞いてみても。でタンパク質って何なのかってざっくりすっごい簡単に一言で言うと、タンパク質は摂取したら一回アミノ酸に分解されて、でいろんなたくさんの種類のタンパク質をもう一回作り直して、でそのタンパク質が体を作ったりエネルギーとして使われたり体を動かしたり調整してるっていうのがタンパク質です。うまく説明できないんですけど、こんな感じのですね。タンパク質って体のすごい基本になる物質になります。で別に何の知識がなくても体ってほとんど水とタンパク質でできてるんじゃないかなってわかると思うんですよね。まあまあ本当にほとんど水とタンパク質でできてる。まあ細かく言えばもっといろいろありますけど、大まかにはそんな感じだと私も思ってます。で外食してね、こうランチとか特にランチかなで思うのは、炭水化物の割合がかなり多くてタンパク質を取りにくいメニューがやっぱすごい多いんですよね。パスタなんかもうほとんどね炭水化物ですし、でおにぎりだけとかね、簡単に済ます時とかってやっぱりそういう風になっちゃうんで、そうするとタンパク質って、全く取れないわけじゃないけど、量的には全然1日に必要な量には達してなくて、なんでまあタンパク質取った方がいいよって話なんですけど、タンパク質不足してるとすごい重大な問題がございまして、特に女性の人なんか思うんじゃないかと思うんですけど、タンパク質不足すると甘いものが食べたくなったりとか、あとずっとね食べたい、ずっと食べたい状態、食欲がずっとあるみたいなね感じになっちゃいます。これなんでかっていうと、脳って細かい指示できないじゃないですか。自分に対してこうビタミン C を取ってくださいとか直接的には言ってこれないんで、なんか食欲とかねそういうので訴えてくるんですけど、こうタンパク質が足りてないと、エネルギーが足りないってことになるんですけど、脳が何考えるかっていうと、エネルギーとして速攻使えるものって糖質なんですね。すぐに使えるんです。摂取したらすぐに使ってくれる。ただ問題はエネルギーでしかない、ガソリンでしかないわけですよ。だから燃やしたら終わり、体を作る材料にはならないっていうのと、もう一個弊害があって、取った分の何割だったかな、一部しか使われないんですよ。何割だったかちょっと私正確に覚えてなくて、3割だったか何割だったかちょっと今手元にないんで言えないんでちょっと申し訳ないんですけど、結構少ない割合しかもすぐ燃やせなくて、残った分は使われなくって体に蓄積されちゃう、要は脂肪になったりとかしてしまうってことなんですよね。重大じゃないですかこれってダイエットしたい人とかちょっと太りすぎちゃってる人とかって結構いるけど、食欲収まらないとかいつも甘いもの食べたいんですっていう人結構いると思うんでね。 まあ、原因の一つですね。一つとしてはタンパク質が足りてないから、だから甘いもの食べたいなってすごい、ずっと甘いもの衝動が止まらないみたいな時は、甘いものではなくてタンパク質を取ってあげる。これ本当自分でも実感ありますし、いろんな人に試してもらったけどやっぱ結果が出るんですが、甘いもの本当に食べたくなくなるんですよね。別におやついらないです、甘いやつはね、お菓子みたいなのは。で、食欲自体もそんなにねこう来なくなるというか、満腹感がね結構続くんで、すごく食欲に振り回されなくて良くなります。ただタンパク質取るっていうとお肉食べるとかね、そういうの考えちゃうと思うんですけど、肉で取ろうとすると一緒にくっついてくるのだいたい脂質、油ですよね。油の取りすぎになっちゃうことが多くて、お肉いっぱい食べなきゃいけないんで、お肉とかお魚とかね、お魚は油のないのもあるし、お肉も鶏肉だったらいいのかもしれないけど、まあその脂質のコントロールがねちょっと難しくなるんで、ある程度は食事でしっかりとっていくけれども、足りない分に関してはなんか別のもので補った方がいいよっていうので出てくるのが、まあ最近は結構ポピュラーになってきたプロテインですね。補助としては優秀です。脂質がねほとんどカットされてるし、糖質もカットされてるし、ほぼタンパク質だけっていう状態のものですから、で吸収もいいし、簡単ですしね、と水に溶かして飲むだけでいいんで、補助的にね使っていくのがすごくいいんじゃないかなって私は思ってます。で、1日に必要な、まあ、量、体にとって必要な量っていうのはだいたい体重かける 0.7 から、例えばトレーニングしててもうすごい筋肥大したい人って言ったら3グラムぐらいの幅で取ればいいんですけど、だいたい私の目安としては体重かける1.2から2グラムぐらいの間で取ってもらう。その明確にこの前 1.5 じゃなきゃダメみたいなのはないので、多少目にとっても大丈夫です。まあ、量はそんなぐらいで、これ自分の、母を見てても思うんですけど、まあ整体で年配の人来てお話聞いても同じことを思うんですが、こう若い人もねしっかりタンパク質取るのはもちろん大事です。体を作るための基本の材料になっていくんでね、タンパク質が取れてないとずっと材料が足りない足りないって言って、さっき言ったみたいにご飯食べたくなっちゃうんで、そういうのもありますしね。で、まあ、若い人はね体作るっていうのは本当に大事だし、動くしもういっぱい食べてほしいんですけど、私が特に言いたいのは年配の方で、年配の方ほどプロテインをうまく使った方がいいと思うんですよ。なんでかっていうと、まず年配の方って食がどうしても細くなってきます。たくさん食べられない一回の食事で、で下手したら一日の食事の回数だ、まあ分かんないけど食べる量はでもトータル減りますね。どうしても食べられなくなっちゃうんで。で、もう一点、サルコペニアっていうのがあって、それは加齢が進むによって骨格筋がずっと減少してっちゃうっていう現象が起きるんですね。年を取っていくと、すごい簡単に言うと筋力がどんどんどんどん落ちていく、筋肉が分解されていってしまって、年配になると動かなくなるのでなおさら筋肉が落ちていって、まあ運動能力だけじゃなくて内臓にも影響が出てくるし、そうやって動けなくなっていくとどんどんどんどん悪循環でどんどん体力なくなってしまって、怪我とかね病気につながってしまう、元気なくなっちゃう、でメンタルも暗くなっちゃうし、で、まあそういうのがあるので、じゃあどうしたらいいのって言ったら、たくさん食べられないんだったら 食べられないなりに補う方法を考えなきゃいけないじゃないですか。筋力ももちろん戻してほしい。まあそれより以前に筋力が落ちていく、筋肉が分解されていくのをできるだけ遅くしたい、遅らせたい。その時にやっぱタンパク質をしっかり摂ることで抑えていくことができる。さらに言うと少し動くようになれば筋力を増やしていくこともできるので、食事が細い場合は、ご飯で食べられないんだったら飲んじゃえばいいよっていう話で、飲むのなら食べるよりはできますから。なので食事に補助でタンパク質をね、プロテインを、まあ、飲んでもらうっていうのをやっていただくとですね、これ本当にもうちょっと何人かの人にお願いして試してもらったんですけど、本当に元気になります。動けるようになるし、飲む前に訴えていたなんか体が重いとかね、動かないからこそ出てた痛みとかっていうのはね、減ってきますね。プロテイン飲むだけですからね。それも本当はたくさん飲んでほしいけれども、みんなそうはできない。私の目の前でみんな管理してるわけじゃないんで、なのでもう簡単に、朝まとめて飲んどけと。本当は分けた方がいいんですよ。だけど朝まとめてもう 40g ね、飲んどけと。それでもそういう雑なやり方でも、どれくらいの期間かな、3ヶ月くらいで変化が見られて、1年くらいで随分元気になりますね。半年くらい、半年経ってくらいでもだいぶいいです。でシワシワ感も減るし、肌ツヤ良くなるんですよね。逆になんかいろいろこう忙しくて飲めませんでしたみたいなのが1週間くらい続いて、なんか私おかしいんですって言われ連絡が来て、聞くとなんか最近シワシワしてガサガサなんです、どうしてでしょうって言うんでね、プロテイン続けて飲んでますかって言ったら、あ、そういえばこの1週間くらい飲んでないですって言って、じゃあまたちょっと意識して飲んでくださいねって言って飲んでもらったら、意外に一晩で結構改善していい感じになって、ご本人がねびっくりされてましたけども、こんな感じで年配の人ほど筋肉が落ちて起きるリスクってたくさんあるんで、私は年配の方ほどプロテイン補助で飲んでもらった方がいいんじゃないかなって考えてます。なんかお医者さんにね、プロテイン飲めって言われるって買わされてる方とかもいますしね、私の知り合いの中では。まあ、体を作る本当に基本の材料になるんで、タンパク質はしっかり取っていけるように意識していくのが良いかなと思います。でまた食べないダイエットしたりとか、そうね、まあちょっと過激なダイエットをやって筋力落ちちゃって、だいたい食べないと筋肉落ちてっちゃうんで、そうすると食べないと糖質もそうだけどタンパク質も足りないっていうかないですよね。そうすると生理止まっちゃったりねするんですけど、タンパク質摂るとね生理復活したりとかっていうのもあるんで、ご飯食べるよりタンパク質しっかり摂ってなりますね。まあ鉄とかね、マグネシウムとかの話もあるんですけど、まあ今日はタンパク質の話なんで、タンパク質だけの視点から話をしてますけど、血液もね水とタンパク質がメインでできてるんで、やっぱ足りないとね生理まで回す材料がなくなっちゃうってことですよね。でさっきも話しましたけど、肌もねやっぱ綺麗になります。ガサガサ感がね減るんで、 そういうの気になる人もタンパク質量をねちょっと増やすっていうのを考えるといいんじゃないかなと思います。もちろん食事でタンパク質をしっかり取れるのが一番理想なんですけど、やっぱり事情が皆さんあるんで、補助でプロテインっていうのを上手に使ってもらうっていうのがいいと思います。で、最後になるんですけど、タンパク質がちゃんと供給されると、まあ、筋肉もね成長しやすくなるので、活動量もね上がりますと、筋肉がね活動するってことになるんですけど、筋肉が活動すると、まあ、主なものでも6種類ぐらいのねホルモンが出ます。でそのホルモンたちの働きでやる気とかね元気とかね前向きになったり、メンタル面のね改善がものすごい期待できるんで、その点でもねこうタンパク質量しっかり必要な分を、ね、取っていくっていうのは大事だよなっていう、メンタル面の改善にもすごく影響するんで大事だよっていうことがを最後に言いたいなと思いました。ちょっとうまくね説明がすごい難しいっていうか、結構調べると難しい言葉がたくさん出てくるんで、すごい分かりやすく簡単に喋るのってどうやったらいいんだろうって悩んだんですけど、まあ結局こんな感じのお話になっちゃいました。ね、サロン来る方はまた質問してもらえばいいですし、また改めてね何回も多分このテーマタンパク質のテーマに関しては何回も多分いろんな角度から話すと思うんで、またこなれてきてうまく喋れるようになると思いますので、また聞いてください。じゃあ今回は終わりにします。聞いていただいてありがとうございました。糸川かりんでした。